秘書の皆さん、今日もお疲れ様です。秘書の皆さん、こんにちは。秘書リオ編集長佐々木です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。
はい、この番組は秘書さんのためのウェブメディア、秘書リオ編集長私佐々木が山口さんと一緒に秘書さんを励ますべく、毎回テーマを決めてお送りしている番組です。
今日もよろしくお願いします。
お願いします。
はい、もう回数重ねるごとにすごいハキハキと説明してくださって、いや素晴らしいと思いながら聞いております。
最初の 1,2 回がグダグダですか、でしたからね、先月ね。
すごい、このように練習すると皆さんね、話し方上達するわけなんです。
でも、あの、山口さんに教えていただいた母音、何でしたっけ、
母音練習法、滑舌
母音練習法をやりました、ウェブメディア。
おーすごーい。ぜひ何それと思った方は
おすすめです。
過去回聞いてみてください。
過去回聞いてください。もうおすすめですよ。はい、
さてさて、ちょっと今日は、あの、
はい、
ね、改めて私と佐々木さんの自己紹介や番組を、まあ、ちょっとね歴史も振り返りながらしたいなという回なんですよね。
そう、今日はこれがですね、この秘書の皆さん今日もお疲れ様ですという番組が始まって184回目です。すごいですね、184回もよく喋ることがあったなと思いますけど
もうちょっとで200回間近という。
本当ですよ。もうずっと変わらずね、山口さんにお付き合いいただいて本当にありがたい限りですよ。
こちらこそです。もう毎回楽しみで収録が。
いや、本当に本当に、なんかただ私たちが雑談してるだけっていう感じだったと思って、私途中まで誰も聞いてないと思ってたんですよ
それはまたすごい発想なんですけども。
そうだから、一番最初になんかポッドキャストいつも楽しみに聞いてますっていうのをいただいた時に、誰か聞いてたんだと思って。
そうだったね。でも結構聞いてますという声が増えてきたんですよね。
そうなんですよ。最近そんな感想もいただくようになったので、今日は改めてちょっとね、私と、あの、山口さんが一体何者なのかということを最近聞き始めてくださった方にもお伝えできればと思ってるんですが、ちなみにこの番組、さっき、あの、いつ始まったんですっけって山口さんに聞いたら、2022年、
2022年の1月6日が最初でした。
その時ってまだコロナですよね。
あ、そうですね、コロナ後半ぐらいですか、う
ん、ねえ、うん、全然時代が変わっていく中、私たちもこの同じスタイルでやり続けていますけど。
ねえ、いやー、すごい早いですね。3年以上経っているという。
ねえ、そうそう、あ、私たちのこう出会いのきっかけからいきましょうか。慣れ初めみたいな。
そうですね、慣れ初めは確か、あの、このポッドキャストの番組というのは声ラボというポッドキャストプロデュースの会社があって、でそこの岡田代表とそれぞれ知り合いで、
うん、
岡田さんがつないでくれたというのが最初ですよ。
そうなんですよ。佐々木さん、そんな、あの、秘書さんにね、向かって何か言いたいことがあるんだったら、ポッドキャストやってみるのはどうだいとご提案をいただいて、いや、いいですけど、そんな私一人でペラペラ喋れないですよって言ったら、いや、すごくいいね、プロの、あの、方、ナビゲーターの方をご紹介するので、二人でやったらいいんだよって言われて、あ、二人で喋るんだったらできそうかなということで、あの、その気になったところをご紹介いただいたのが山口さんだったというね、最初の出会いでございます。
ええ、そうでしたね。本当にありがたい声をいただきましたもん、ね。
本当に。でもそうやって考えるとさ、岡田さんってなんかこう、人と人をつなぐセンスというか、この人たち合うんじゃないかなっていうセンスがずば抜けてますよね。
いや、確かになんかあまりそんな感じには見えないんですけどね、岡田さんという方は。本当に。
ひょうひょう
して。ひょうひょうとして穏やかで、でもズバッと言うときは言う方なんですけど、
そうそう、
感性が鋭いんでしょうね。
本当ですよ。本当、野生の感がね、鋭い方で、私たちはそんな感じでご縁をいただきましてスタートしましたけど、うん、そうなんで、まあ、2012年か、まだだから EP カレッジもやってなかったし、処理も今よりももうずっと規模感はちっちゃかったんじゃないかなと思います。
いや、だからこの3年でものすごく変化されてきてますよね、佐々木さん。
本当に本当に、
うん、
いや、 そう、私もね、でも山口さんもそうですよね。
そうですね。確かに私もそうで
ね。
すね。
いろいろね、お互いね。ちなみに第1回は、自己紹介をして、で、第2回はですね、上司からプライベートな案件を頼まれたらどうするかという話題をして、そう、なんか、そういう家族旅行の出会いとか、ね、そういうのを頼まれたらどうするみたいな話をしたりとか、まあ、本当に、初回から、2022年の時から割と所作寄りの話題を、よりすぐってご提供しているみたいな感じなんですけど、改めまして、山口さん、私処理では、他に LINE で動画を送ったりとか、メルマガを書いたりとかしているので、割と露出度高めなので、ポッドキャスト以外でも私のこと知ってくださってる方っているかなと思うんですけど、山口さんはちょっと、もしかしたら謎の人物かもしれないからさ。山口さん、もともとアナウンサーさんなんですよね。
そうですね、もともと私はラジオ出身なんで
ラ
す。
ジオのね。そう。すごいさ、いっぱい怒られてる話してください。
いっぱい怒られた。そうですね、新人の頃。
新人の頃ね。
まずはインタビューが下手すぎて、下手すぎて。もうやめた方がいいよと、才能ないんじゃないという、まあ、結構辛辣なことをいろいろ言われた新人時代でしたね。
インタビューが下手っていうのはどういうことがうまい下手を分けるんですか？インタビューって。
もう何聞いていいかそもそも分かんないんですよ。このおじちゃんに何聞くんだろうみたいな。質問は用意していくんですよ。その質問だけ、もうなんか、ロボットみたいですね。で聞いて、それ以上深められない、広げられないし。あと、時間どうしよう、間に合うかなとか、次の質問、この後どうしたらいいんだろうということばっかり考えて、全く深掘りができない。で、まずいなと思って、本当にクビになるなと思ったので、いや、この仕事やりたいと思って、どうにかしようと思って、まあ自分のインタビュー聞き直したり、上手い人の先輩の現場を見に行ったりして、はあ、こういうふうにやるんだみたいなので、もう本当ちょっとずつちょっとずつやっていったみたいなことがありましたね。
山口さんからして、この人はインタビューがうまい、天才だっていう方は、どのあたりの方なんですか？黒柳徹子さん？
でも、まあ、こっち、感じちゃった。黒柳徹子さんは、お上手ですよね。まあ、特に昔の若い頃はもっともっとさらにお上手だったなと思うんですけども、あと、インタビューではないんですが、聞き方がうまいのは、実はさんまさんとか、あと、オードリーの若林さんとか、すごい上手。オードリーの若林さんは、ネットフリックスで星野源さんとのインタビュー番組をやっていて、ああ、お上手で、うわあ、うまいなって思いました、最近。
それはどこがうまいポイントなんですか？
ですね、まず私、聞くときって、本当、どんな姿勢であり方で聞くか大切だと思ってるんですが、まさに若林さんとかは、こう、どっぷり相手の世界に自分も入り込んで、追体験という言葉がありますけども、なんか聞いてるのがわかるし、まあ、テクニック面で言うと、うなずきとか相槌とかリアクションが、まあいい間合いで抜群にうまいんですよね。さんまさんはまあリアクション王ですよね。だから相手がどんどん喋ってしまう。
専門のまんまとか見てると、あ、お上手だなって、ここまでこの人に喋らせるってすごいなと思ったりもしますけど。
ですよね。
そっか。まあ、でもそれがなかなか昔は、新人時代はできず怒られ。
怒られ、でも上手い人のを見ていくと、やはり、私は最初テクニックから真似したんですけども、うなずき、相槌、リアクション、表情、あとオウム返しが、ものすごい私の100倍ぐらいやってらっしゃるんですよ。こんなにやるんだと思って、まずはそこから真似し始めたら、本当に相手の方が心開いてどんどん話してくださるんですよ。と思って、で、なんかその感覚とか空気感の違い。で、そこで、ちょっとこれは、難しいかもしれないんですが、自分と相手を、お互いが承認し合うみたいな、目には見えないんだけれども、その空気が生まれるから信頼が深まるんだみたいなことが分かってきて、面白いインタビューと思って、そこから、もうどんどん好きになって、そうするとインタビューうまいですねって言われ始めて、自信になったみたいのが ありましたね。
へえ、そっか。じゃあ、もし、これを聞いてらっしゃる秘書さんも、上司がなかなか心を開いてくれないとかっていう場合には、その、聞く姿勢っていうんですかね。ね、オードリーの若林さんをご覧いただいてもいいかもしれないですし、何かその、お互いが心を開くとか、まず自分が心を開くみたいなあり方をね、ちょっと研究してらしてもいいかもしれないなと思いますし、
進め
あ
で。
とはその、話し方とか、その上司が心を開いてくれないっていうところはそれでよくて、秘書としてまた成長していきたいなっていう時に、やっぱり山口さんがなさったように、すでにできている人の真似をするっていいですよね。
いや、そうですね。本当にそう思います。まず真似して。
ね。だからこう、自分の社内にいる、すごく優秀な秘書さんをこっそり真似してみるとか、社内に秘書さんがいないときにはぜひね、秘書利用のいろいろなイベントに来ていただいて、あら、この秘書さん素敵っていう方をちょっと真似してみるとかっていうのもいいかもしれないですね。
そうですね。本
ね。
当、カッコピから入るというのもね、おすすめですね。
ああ。そうですよね。EP カレッジでもよく真似る、学ぶの語源は真似るだっていうふうにね、言っていて、そう、まずは真似するっていうところからでもいいかもしれない。で、あとなんか昔山根さんなんか、レポート、なんか、ラジオ局から飛び出して、現場から以上ですみたいなのもやってたんですよね。
そうです。私は割とそのスタジオのアナウンサー、パーソナリティというよりも現場に行ってラジオ中継するという方が多くて、そっちの方がまあ私も向いてたんでしょうね。なので毎日のようにいろんなお店、例えばとんかつ屋さんとかラーメン屋さんとかお花屋さんとかいろんなところに行って、その店主とインタビューしてご紹介するみたいなのやってました。
それって生放送なんですよね、ラジオの。
はい、生放送ですね。
そうすると尺が気になりますよね、時間が。
そうなんです。なのですが、やっぱり場数を踏んでいくうちに、だんだんと感覚で分かってきましたね。
でもほら、喋りたがりの八百屋さんのおじさんとかだったらさ、もうあと3分しかないのに、こんなに一人で喋ってみたいなこともあるんですよね、きっと。
あ、ありますね。もうそういう時は強制的にマイクをこっちに 持ってきて、はい、いろいろそういう方の場合は。うまいこと多分切り抜けてたはずです、おそらく。
いや、なんかこれ、秘書さんも上司が話が長い人って結構いると
そう、聞かれるんですよ。長い人の
思う。
場合、聞いてたらもっと話すので、どうしたらいいんですかって言われるので、ちょっとおすすめでいつも言っているのが、ほんのちょっとの合間で、〇〇さんって相手の名前を呼ぶんです。そうすると、相手がちょっとハッとして、ちょっと間ができたりする。で、そうすると、まるまるさん、あ、なるほど、そこすごく面白い話ですねって言って、こっちに持ってきて、で、例えばなんか打ち合わせの場合は、あ、そろそろちょっとね、お時間次に移動しなければ時間も近づいてますので、とか、なんか、うまいことを表現、まあ、いろいろ、やまり変えながら行くみたいな。名前を呼ぶとなんか、一瞬相手ハッとして、あと、プラス、あ、そうだ、もう時間がねって気づかれる方もいるので、
じゃあちょっと上司がペラペラペラペラ喋っていて、次のお客様が来てるのになかなか終わらんっていう時には、上司の名前をなんとかさん呼んで。
ちょっと途中ね、話の途中でぶつ切りになったとしても、ちょっと一回呼んでみて、名前を呼んで、でもちろん、その前の話をちょっと盛り込んで、いや、そこの今のところ、すごく私もこう思いましたって付け加えつつ、自分の流れに持っていくみたいな。
いや、ちょっとテクニックですね。でも明日から使えるわ、これきっと。
ぜひちょっとやってみてください。
話の長い人に。
そう、
あ
話
り
も
がとうござい
と
ま
ね、
す。
時間の感覚も分かんないみたいなので、分からせてあげた方が絶対いいみたいです。で、怒らない、絶対怒る人いなかったんで、それやって。
遮るな、とかいうことはないわけです ね。
はい、皆さんね、ハッとされるんですよ。だ、気持ちよく喋りすぎて、時間が分かんなくなるんじゃないですかね って、ね、不思議だなと思って、なんでこういう人たちっていっぱいいるんだろうって思ったんですけど。そう。なので、分からせてあげるといいと。というか、なんか、自己紹介っていうのが、私の話ばっかり今日し
い
てし
や、
まいまし
めった
。
ちゃ面白かったですよ。流れ流れて。すごくいろいろいいお話を聞きましたし、書さんのヒントにもなるお話が今日聞けたので、これはこれで正解としましょう。
よかったです。はい。ということで、ね、2022年から始まったこの番組、ぜひまたお聞きください。
い。ぜひこれからもお付き合いいただけると嬉しいです。書さんたちに少しでも有意義な情報をお届けできればと思っておりますので、末永くお付き合いくださいませ。
します。 そして、はい、秘書さんや EP カレッジの情報番組概要欄ご覧ください。秘書さんじゃない佐々木さん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
この番組は秘書さんのためのキャリアアップスクール EP カレッジの提供でお送りいたしました。